ってまいりました。興味あるあるコーナー。
このコーナーは50分間にわたり興味あること、興味ある音楽、興味あるアーティストなどについてレポートするぞというコーナーです。
あけましておめでとうございます。
何急に
という気持ちでいっぱいです。
はい、あけましておめでとうございます。
もう今年最初のね、興味あるあるコーナーということで、
はい、そうですね、
いよいよ今年もですね、さまざまな音楽が皆様のお耳、そしてお心にですね、
はい、
届けばいいなと、
そうですね、
思うわけでございます。
はい、
第一金曜日は恒例企画でございますね、はい、七色のポピュラー音楽名曲辞典、
はい、
セカンドステージ、
はい、
50音、というか70音、パピプペポのピから始まる名曲です。
そうです。
いやー、ついにね、2019年に突入しましたから
ね。来年には終わる予定、
来年の7月
くらいですよね。
ですね、来年の7月に終わります。あと今回入れて19回、
なん
か残り20回を切りましたね。
なんだろう、早くない？
6年間あるんですけどね。
でもなんかセカンドステージの方が
早く感じる。ワンステージにつき6年間あるんですけど、ファーストステージでも6年かかりました。そして、まあ、2回目の6年間が今やってきてるわけなんですけれども、はい、
そうですね、
これもあと残すところ19回で、来年の7月には終了と、
はい、
そしてまあ、その後総集編的なことをやったりするのかな、
ね、きっとやるのかなみたいな、
やるのかな、
うん、
実はその後の企画はもう決まっていて、まあ、今水面下で私準備してるんですけど
そうなんですね。
いろいろこの年末放送とかこういう裏横だとか七ポピュだとかやってて思うことが最近気づいたんですが、
はい、
準備が好きなんだな多分本番よりなんか準備してる自分に酔ってないか
それ逆に大丈夫か
大丈夫なのかこれ。
あ、そうか、なんかいつもでもほら大変大変みたいな感じで言ってるけど、好きだったんだね。
いつの間にかそれが、なんか自分のなんだろうね、一つのアイデンティティになってないかっていうことをこう年明けに気づいたりするわけです、
ね、なるほど、
まあ、好きだけどね、いつも必ずなんか忘れてるよね、なんかね爪が甘いんだよ全部全ての準備において、
まあ、そういう時もありますね。
100% 完璧にできたということはない、
まあ、やることいっぱいあるからじゃない、やっぱね、
そのたんびにね、私はその日光東照宮の逆さ柱を思い出すわけですよ。
何どういうこと
日光東照宮って一本だけ柱逆さまなの知ってる？
知らない。そうなの？
だから人間は完璧じゃないということを表してるわけです。完璧にしちゃうといけないんだよ。もう次がないんだ
よ。わざとですよね、逆さになってんの。
そうそうそうそう。だから俺も逆さ柱をですね、心に持ってる。
およく捉えてないか、それは。
まあ、泣いても笑ってもあと19回ですね。
そっか、わかりました。
悔いのないように。
大丈夫だと思う。
行かないといけないね。
そうだね。
うん、まあ、50音順に、はい、そして濁点なども入れてるんで、
はい、
結果70音になるんですけども、うん、これを毎月毎月ね、うん、まあ、一文字ずつピックアップして、
はい、
今日はピから始まる、
ピ
ピだよ、
ピから始
まる、ね、ピから始まる名曲から年明けなんてさ、
うん、
なかなかないよ、
なかなかないなかなかないね、
ねえ、
うん、
まあ、すごいとこから始まるなーなんつってパーとかなんか霧のいいところからなんでいつも始まんないんだろうね年が、
まあ、しょうがないよね、だいたい5個ずつで12だからね、
まあ、そうそうそうそう、それでね、まあ、7色だから7曲私が自分で名曲だと思っているものを皆さんにご紹介する、
ありがとうございます、
しかもこのなんていうんですか、私の人生に重要な意味を持つ、
はい、
ような曲もたくさん盛り込んでですね、
そうですね、
お届けしてますが、
はい、
まあしかしあれですね、
うん、
最初のファーストステージやった頃は CD 山積みでした、
あー本当ですよ、
このラジオのね、うん、調整卓の、
はい、
音声卓の横に CD 山積みにして、うん、とっかえひっかえ CD スロットを、
ね、
開けては入れ、うん、開けては入れ、うん、次の曲のスタンバイをしてたんですが、うん、今日一枚もないですよディスクは
いやこんな時代が来るなんて、
全部データ
ねえ、すごいよね、
すごいですよ本当に、
本当にすごいわ
にあのテクノロジーの進化とともに歩んでる、
うん、本当ですね、でも本当そうだと思います、
ね、
うん、
で20世紀から21世紀もまたいでいる、
そうですね、
で平成から次の元号へもまたいでいる、またぎすぎじゃないですかね
本当ですね、
時空を超え、ね、歴史を超え、
うん、
歳月を超え、うん、国境を超え、うん、ジャンルを超え、
うん、
何もかも超えた虹色のこの7曲、
はい、
ね、今日もお届けしようと思いますが、
ありがとうございます、
まあ、助手はいつもの通りですね、
はい、
ヨガに通い続けて、
はい、
今年はついに大吉を引いたという森くんです、
はい、大吉引いたぞ
森くん、今年も頼むよ
わかりました、
大吉パワーで
かしこまりました、
一つ一つ
大丈夫です、守られてますか、
本当ですか、大吉に守られてますか、
大吉に守られてますか、
大丈夫ですかね
大丈夫です、
本当ですかねいまいちこの不安がよぎるんです
けど、ね、大丈夫です
永遠のパフォーマンスガールなだけにですね、不安要素が盛りだくさんなんですよねでは今日も行ってみようと思います、
はい、かしこまりました、
7ポピュー1曲目お願いします、
はい、1曲目はですね、
はい、
ザ・フーのピンボールの魔術師です、
来たよ
来た、
2019年は、
はい、
ザ・フーから、
はい、
誰から
ザ・
フーから
で誰から
フーですよ、
はい、
誰フーだってば、ね、
永遠に続くこの会話みたいな、
どうもこんばんはフーですっていうね誰よって
本当だよね、
ピンボールの魔術師、
はい、
これいいね、
う
ん、やっぱりこのブリティッシュロックですね、
なるほど、
うんうん、60年代のケツか70年代初めぐらいですかね、
うん、
あのザ・フーというグループが挑んだ壮大なロックオペラがあるんですけど、
はい、
映画にもなったんですが、
うん、
トミーというね、
うん、
タイトルのロックオペラで、
はい、
まあ、それの、まあ、先行シングルかな、
うんうんうん、
ピンボールなんですよ、要はピンボール、あの両手でやるじゃないですか、
う
ん、ピンボール、
ゲームっていうか、
そう、ゲーム、
う
んうん、ゲームセンターとかに昔かつてよくあった、今ピンボールマシーンはなかなか見当たらないですね、
じゃないですか ね
オールディーズバーとかに行かないとないんじゃないですか、
うん、なんかそういう映画見ればねあるかもしれない、うん、見かけられるかもしれない
ねあのだって箱根とかの温泉街にあるスマートボールとは違うわけですよ ね、 あれね
違うんですか
違う、スマートボールは片手でバネでビヨンってやる、う
ん、あれじゃないの、
でもあれもピンボールのうちだよな、
ね、私あれを今想像して
ました、でもカチカチ横であれやるっけ、
横からなんか
羽で打ち返すっけ、
どうだったろうか、
まあピンボールはでも派手ですよ、
う
ん、ピンカラカラカラガシガシガシャーみたいな感じでもう目の前のパネルが大騒ぎになるやつですからねあれはすごいですよ、
じゃあちょっと違ったかも、そうだし、なるほど、
そのピンボールの達人というかピンボールをやってってる若者の目を通して、
はい、
ピンボールがもっとうまいトミーに対する憧れみたいな歌詞なんだよね、確かね、
ははは、
うん、ピンボールっていうのは当時からするとさ、本当になんか、うん、まか不思議な、なんかこう、うん、ね、 娯楽の中の一つの対象のゲームだったわけですよね、うんうん、もう、はいはい、テレビゲームがなかった時代の、うんまあそうですね、ものですから、うんねまあ、それについていろいろ歌ってるんですが、まあなんかねこのイントロとかのギターがめっちゃかっこよかったりとかしてね、素晴らしいなといつも思うわけでございますが、はい、年始からこれをもっとねフーとかキンクスとかね、うん、あのいっぱいかけたいんですけどね、ピンボールの魔術師こちらからスタートするといたしましょう。フェードアウトで終わってしまう。シングルだったからね、先行シングルだったから、だからね、うん、フェードアウトで短くこう終わっちゃうんだよね。
なるほど、
うん、シングルの方がちょっとテンポが早いんですけどね、うん、いやーこのギターのイントロとかさ、うん、このアコースティックのこのカッティングの音あるじゃんこれ。
はいはい、
ここのところ、うん、これがゆくゆくあのショッキングブルーのヴィーナスのヒントになるわけですよね。ショッキングブルーのヴィーナスって、うん、ああヴィーナスってあるじゃらんじゃらんじゃらんじゃらんっていう、あのイントロ、これ、うん、これがヒントなんですと言われております。
あ、そうなんですか、うん、はあ、なるほど。
そうそう、はい、もういろんなところでかっこよさ満載なんですけどね。ザ・フーのピンボールの魔術師、はい、こちらから今日のナナポピはスタートしたわけでございますが、
はい、
ピから始まる名曲、
はい、
続いては、
続いてはですね、
はい、
ピンクレディの、
来ました、
ピンクのリンゴです。
やばいですねピンクのリンゴ来ましたよ。
来ました。
うん、はい、知ってるかなピンクレディ。
ピンクレディはわかるけど、
ピンクレディ、ピンクレディは要するに私は大好きで、
知ってます
ね、うん、まあ、中学時代、まあ、私がみーちゃんの大ファンでございましてですね、でまあラジオネームちんやさんは私の後ろの席でけいちゃんのファンだったんですけど、
はいはいはい、
そういった中学時代だったんですけど、うん、ピンクのリンゴっていうのは シングルの A 面じゃないですね。
まあそうでしょうねきっと、うん、うん、
知らない人は多いんじゃないかなとは思うんですが、これはあのデビューシングルのペッパーケーブの B 面ですね。
あ、そうなんですか。
ごくごく本当に初期の、
本当にじゃあデビュー曲の中の一つとして出てる
って
、
ね、めっちゃ初期ですね。
へえ、あ、そうなんですか、知らなかった。
だからなかなか知らない人がいっぱいいると思って、うんうん、だから A 面の曲をさ、いくらファンだと言ってかけてもさ、うん、これみんな知ってるからなと思って、まあ、もう絶対 B 面の中から選ぼうと思ってたんですよ。
もうピンクレディをかけることを前提に、
前提、このナナポピュでは必ずジャパニーズアーティストかけてるでしょ。
そうですね、まあ、そうですね、う
ん、1曲は盛り込みたいわけですよ、うんうん、そしたらまあピンクレディ松田聖子はまあどこそこかに入ってくるわけですよね。
まあそうです
ね、そうなってくるとじゃあピンクレディどこに入れればいいんだろうと思っていろいろ探してて、
うん、
あ、ピンクのリンゴがあるなと思って。
なるほど、
うん、ピンクのリンゴを食べたらどうなるのっていうね。
ほう、
やばいよ、やばいですよ。
やばいんだ。
やばいです。
なるほど、そういう感じだ。
やばいですね。
やばいですか、うん、あらららら、
その辺のその下りをこういろいろとこうみんなで詮索していただきたいです、
ね、分かりました。
イメージング、
イメージング
ね、
はい。
まあ、ピンクレディもデビュー時代こういう曲を歌ってたというところもね、うんうんうんうん、でも非常にキャッチーですよ。聴いていただきましょう、ピンクレディのピンクのリンゴ。ですか。
なるほど ね、
ね、いい感じじゃないですか、
うん、まあまあまあまあ
ね、
はいはいはい、軽快な、そうですね、
うん、うん、チェンバロのイントロがいいですね。
ああ、チェンバロですかこれは、
うん、
なるほど。
このチェンバロを効果的に使ってるのはもうキャンディーキャンディーのイントロか、うん、インマイライフの感想か、うん、ピンクのリンゴですよ。
意外と3つある。
3大チェンバロ曲ですね。
はいはいはいはい、はい、
ね、これね、うん、こういう曲歌ってたって。
なるほど、
うん、なんかね、
か悩ましいから始まった
すごいです、ね、
時にちょっとドキッとはしますよね。
うん、
ああ、なるほどね、
これがな、
ピンクが本当にそういう意味なんだな
って。そうだね、
うん、そういうまあ恋心っていうか、まあ、
まあピンク映画が見たくなる、ね、
そんなこと一言も言ってなくない。
いや本当に ね、うんうん、年明けから何言ってんだって話です、
ね、そうですね。
これもだから俺はピンクレディのそのアルバム、
はいはい、
ベスト版とか、うん、あとミュージックテープとかさ、うん、はい、必ずこのピンクのリンゴとか、うん、こう B 面が時々ねじ込んであるわけですよ。
ねじ込んで、うん、
その中に、はい、うん、それに逆に愛着があるね。
あ、
大ヒット曲よりも、
まあでも本当にねファンの人だとそうなったりしますよね。そうだ、
やっぱ UFO とかね、モンスターとか飛ばすタイプだもんね俺。
まあタッシーはそうかもしれない、
うん、俺はもうもともと天の尺だから、
ね、うん、うん、わこれ入ってんのかっていう、1
位になってないシングルの方が好きだったりする
ね、でも思いますよね、うん、好きだと知ってるじゃないですか、そういう B 面の曲とかを。
そうだね、
わーってなりますよね。
今日この曲をかけて反応した人がどれくらいいるかだね。うわピンクのリンゴじゃねみたいな。
いや、ね、でも本当そうですね。
そしたらもうこっちは私としては嬉しいですけど、
ね、確かにそうです ね、
うん、ね、七色のポピュラー音楽名曲辞典セカンドステージお届けしております。今日は70音、
はい、
ピから始まる名曲でございまして、続いての3曲目は、
3曲目はですね、
はい、
ジョエル・イ・ガウチョのピエロ・アッパ・エクソナードです。
もうよく言えたね。そうですね、
はい、
ピエロ・アッパ・エクソナード、
はい、
ピエロ・アッパ・エクソナードみたいな感じかな、
うん、この
ジョエル・イ・ガウチョ、
はい、
この人は私全然知らないんですよ、うん、ガウチョは
ガウチョ
全然知らない、
うん、
むしろこの作曲家なんですけど、私は最近いろいろと音楽配信の中でも、
はい、
戦前の音楽ばっかりかき集めて、
うん、
プレイリスト作ってっていうことはブログにこの間書いたばっかりなんだけど、うん、その中でも、まあ、ブルースとかカントリーとかジャズだけじゃなくてね、
はいはい、
うん、世界中のいろんなところのこの戦前音楽が好きなわけですよ、
う
ん、
そうですね。
それで、うん、この間も言ってたけど、
うん、
サンバの曲をいっぱい集めてたら、このね作曲家のね、
うん、
ノエル・ローザという人に出会いまして、
うん、
26歳で亡くなってる作曲家なんですけど、ブラジルの曲のそのサンバとか、まあ、ボサノバに関しては結構革命児で作曲の、
うん、
うん、で26歳で亡くなっているにもかかわらず250曲以上作曲してて、でいろんな人たちにいろんな曲を提供してて、それがどれも斬新でキャッチーなんですよ。
へー、すごい人がいた。
そうなんだよね、こんな人がいたんだ、全然知らなかった、
うんうん、
で14枚ボックスかなんかが配信されててですね、14枚ボックス発売されてるのが丸ごと今アップルミュージックの方で配信されてて、全部聞いた。すごい、でも良かったですね。
へ
ー、その中に入ってんのはこのジョエル・イ・ガウチョっていう人の曲が何曲か入って、
うんうん、
いろんな、はい、本当にいろんな人たちの曲が入ってて、で有名無名構わず全部このノエル・ローザっていう人が作曲したやつのボックスなわけですよ、
うん、
でその中に入ってんのこれがこのねピエロ・アパイクソナードっていうのはね、またねこういいじゃない、ブラジルでこんなメロディーをあったんだっていうさ、うん、なんかタイムマシンで未来からやってきた人なんじゃないかなって思う時が時々あるね。
あ、
キャッチーさんは戦前にこのメロディーを紡ぎ出せたっつって、なんでだろうっていうところがあって、うん、ちょっと聞いていただきたいと思いますね、はいはい、ジョエル・イ・ガウチョの、ノエル・ローザの作曲、
はい、
ピエロ・アパイクソナードというナンバーです。
Que vivia só cantando por causa de uma colombina, acabou chorando, ficou apaixonado. Que vivia só cantando por causa de uma colombina, acabou chorando, a colombina entrou no boutique.Bebeu, bebeu, saiu assim, assim, dizendo, ferrou, cacete, vai tomar sorvete com o arlequim. Ferrou apaixonado, que vivia só cantando, por causa de uma colombina, acabou chorando,
をだから20代前半の青年が作ったってとこがさ、まずびっくりだし、
すごい
肺炎で亡くなってんだけどね。
ああそうなんですか、うん、
先月かけたサンバのいい感じの曲もあったし、 あれもこの人がさ、
あーそうだったんですね、
う
ん、
もうハマっちゃってさ最近。
いやでもこれはいいです ね
だまあどちらかというとアメリカのジャズに近い当時のね、
うん、
20年代30年代
そうです、まあ、実際のメロディーラインはまあ確かにちょっとサンバっぽい感じあるけど、
でも
なんかところどころの前奏とか感想とかはすごいなんか
そうだよね、
うん、そういう感じがしますね。へ
え、こういう人がいたんだなと思って、ね、
すごい可愛らしい
曲だな。そうなんだよね、
うん、
結構なんていうのかな、メロディーがそんなに簡単に思いつく感じのものでもないな、まあシンプルなんだよね、
うん、
うんうんうんうん、だけど出会ったことのない感じだなっていうのがすごいしたんだね、
うんうんうん、
このうんうんうん、
ここでだけでも違うもんね。ラリラルルラリラロルルラララララ。これをだからこのサンバとかブラジルの曲だと意識しないで聴くこともまあできなくもないね。
まあそうです。
何かをちょっと飛び越えてるなという。これがだから20代の前半の若者ができたんだ当時って。
しかもそんなたくさん曲ね。
ちょ250曲ぐらい作って自分でもちょっと歌ってるのはあるんだけど、
ね。あそうなんですか。
うん。なかなかすごい出会いがあったななんていうふうに思ってるんですけどね、うんうん、七色のポピュラー音楽名曲辞典セカンドステージピから始まる名曲をお届けしております、
はい、
CM の後も後半さまざまな曲取り揃えておりますので、
はい、
こちらの方もお楽しみに。もう年明けからこれ聞くことになっちゃうなんて嬉しいですね。なんかこう黒い帽子と黒いサングラスと黒いスーツに身を包みたくなってくる感がありますね。
そうですね、
うん、七色のポピュラー音楽名曲辞典セカンドステージピから始まる名曲をお届けしているのは
ブルースブラザーズのピーター・ガンのテーマです、
はい、ね
え、うん、
すごいですよ、
はい、
まあ、映画ブルースブラザーズでね、
はい、
まあ、一つのテーマ曲としても使われてるわけでございます、
はいはいはい、
もともとこれはピーター・ガンという番組のテーマだった、
うん、あ、そうなんですか。
そうなんです。
ほんほんほんほん。
ピーター・ガンっていう、
まあ、ピーター・ガン、
うん、ドラマがあってアメリカの、うんうん、それのテーマがこれ、
うん、うん、そうなんですね、うん、
ブルースブラザーズのテーマじゃないんです。
あ、違うんです、
うん、でもこれを聞いてるとやっぱりこうブルースブラザーズっていうイメージがすごい強いね。あ、ブルースブラザーズのテーマがかかってるって言いたげだけども、これはピーターガンのテーマをブルースブラザーズが自分たちの映画でいかにも自分たちのテーマのようにやってるっていう。
なるほど。
ピーターガンのそのテーマもともとオリジナルちゃんとあるんですけど、
うん、
アメリカ人の方々はそっちの方が多分馴染みがあると思うんですね。ヘンリー・マンシーニなんですよ。
へえ。
これが、はいはいはい、これヘンリー・マンシーニなのかっていうさ、すごいなと思ってね。
うん、
ええ、まあいろいろとこのインストなんでね、
はい、
ちょっといろんなソロをちょっと聞いていただきたいと思います。 まあ、私がこの映画を劇場で見たのは中学2年生の時で、
はい、
テスト期間中抜け出して見に行ったっていうことを子供たちの前で言ったらすごい奥さんに怒られてですね、
うん、
そういうことを子供たちの前で言うもんじゃないっつってどんな映画なのかって言ったら、まあ、説明するのもまどろっこしかったんで、うん、とりあえず見ようということになってですね、年末家でみんなで見てゲラゲラ笑ったってい
いですね、
うん、だからでもうちの娘たちも中二だから、うん、ちょうど同じ時に見てるんだよね。
そっか、うん、そうだね。
アレサ・フランクリンがね亡くなりましたけど、うん、去年レイ・チャールズも出ていたし、
うん、
ジェームス・ブラウンも出ていたし、
うん、
もうそうそうたるねリズム&ブルースの巨人たちが出ていたんですが、うん、もう皆さん亡くなっちゃってて、
う
ん、ね、相棒役のダン・エイクロイドだけが今ハリウッドでね、
うん、
映画で活躍中でございますが、
はい、
もうその相棒のジョン・ベルーシもね早々と亡くなってしまいましたから、
うん、
もう本当にダン・アイクロイドだけですね今ね、うん、生きてるのはね、うん、もうさまざまなミュージシャンもうあのキャブ・キャロウェイも出てました、私の師匠のね
、うん、私の師匠
もう私が弟子入りした唯一の人、向こうは弟子だと思ってないですけどね、
うん、
会ったことないし、
うん、
キャブ・キャロウェイも出ててね、まあ、そういったような素晴らしい映画だったわけでございます、
はい、
ピーター・ガンのテーマ聞いていただきました。さあ続いては、
はい、続きましてはラスカルズの People Got To Be Free です。
ラスカルズ、
はい、
来ましたね、
来ました。
People Got To Be Free、
はい、
これはあの今日の中では、
うん、
キャッチュンの方に入るじゃないですか、メロディー的には
なるほど、
まあ、60年代後半から70年代にかけての、まあ、グループですけれどもヤングラスカルズっていうね最初名前でデビューして、そのうちラスカルズだけになったんですが、
はい、
有名なヒット曲何曲もあって、この曲も当時の60年代のヒット曲なんだけども、
うんうん、
あの68年ぐらいでしたっけ、あのキング牧師が暗殺されるじゃないですか、あの時にこう自分でいろいろ思ったことを詩に託して政治的な内容を歌ってるんですよ。キャッチュンなんですけど、
うん
うん、
はい、
でラスカルズっていうのはその白人のグループなのに、
うん、
黒人のソウルグループのような感じの音の、
はい、
音と歌とアレンジとっていうところで、
はいはい、
ブルーアイドソウルって呼ばれてて、
うん、
青い目をしたソウル、うん、ミュージックって言われててね、
はい、
まあそのラスカルズがこの曲を出す時にあまりにも政治的内容を含んでるんで、
うん、
レコード会社はすごい渋ったんですけれども、
うん、
ラスカルズがもうゴリ押しで強引に説得して、ナンバーワンヒットになりました。
すごい。
山下達郎がもうラスカルズが大ファンでね。
へ、あ、そうなんですか、
うん、もうラスカルズをもう愛しすぎちゃってて、
うん、
ラスカルズ他の曲で希望の光っていう曲あるんですけど、
はい、
それのタイトルをいただいて希望の、うん、あの中の光でしたっけ、なんだっけ、
うん
うん、曲をね作ったりとかして、
うんうん、
レイオブザピースっていうアルバムもラスカルズのタイトルから取ってんだよね。
へえ、
うん、
すごい、
もうすごい自分でも公言してるんですけど、とにかくラスカルズは愛しちゃってるからね、
うん、
まあ、そんなグループの People Got To Be Free、
はい、
こちら聞いていただきたいと思います。 もう当時のレコードだからまたフェードアウトなんだもうドーナツ版は大体この時代はねもうみんなフェードアウトだからね、だからすぐまた最初から聴きたくなっちゃうんだよね、
うんうん、なるほどね、
あのマジックに引っかかっちゃうんですよ、ね、これはメロディーはね
本当キャッチーな
キャッチーな感じでしょ、
うん
うん、でやっぱりフォーンセクションとかがすごいね、うん、
はいはいはい、
当時のR&B って感じしますよね、
うんうん、確かにそうです、
ね、モータウンとかのね、うんうんうん、アトランティックの使ってた感じのサウンドですよね、うん
はいはい、
それをこう白人のグループがやってたっていうところがまたね、
またそうですね、うん、
ブルーアイドソウルというふうに言われて、
うん、
もう聞いた感じだと本当ソウル歌手だもんね、
うん、
ブラックミュージックって言われても全然なんか遜色ないような感じしますけどね、はい、こういうグループもいたという、ね、
はい、
さっきのあれだね、山下達郎さんのこれ愛という名の光だね、結構審査員の時にもよくかかった、はいはい、
うん、
あれのタイトルがそのラスカルズのヒット曲から撮ってる、
撮ってる、
うん、それぐらい好きだという、
ね、
いう感じでございますが、
はい、
七色のポピュラー音楽名曲辞典セカンドステージ、
はい、
こうやって一回一回こなしてってね、
うん、
次回はもう残り18回って言ってるわけでしょ、
そうだね、
いやどんどんどんどん進んでっちゃいますね、
本当ですね、
今日はピから始まる名曲をお届けしております、
う
ん、
はい、
さあ続いては森くん、
はい、続いてはですねフランク・ウェスのピンナップです、
ウェス
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 ウェスウェス
フランクフランク・ウェスというね、はい、
うん、
まあ、ジャズの方なんですよ、これも、まあ、インストなんですが、
はは、
これもね最近見つけた中でね、まあ、サックスとかも吹く方なんだろうけど、
うん、
あんま知らなくて私、
うん、
でもねフルートを吹くんですよ、
はいはいはい、
フルートジャズ、だいたい50年代ぐらいかな録音としては、
うん、
さまざまな方がギタリストがまた上手くてね、これピンナップというこのジャズナンバー、こちらちょっとね聞いていただきたいと思います。 いいですね。
すごい。
いや、フルートジャズいいよね。
なんかあんまし聞いた。
あんま聞かないよ。
なんかトランペット。
トランペットやサックスは
そうなんか、ね、
そういうのあるけど。
フルート。
フルートはね、かっこいいね。
うん、またちょっと全然印象が、
これはちょっとハマりそうなウエス。
ウエス。
ウエス。ちょっとね、来てるね。
渋い。いいですね。素敵。うんうん。
いいなって感じがする。ああ、いいって。
ね、本当ですね。
うん、なんだろう、この独特だよね。
うん、
このまあタンニングもあるけれども、
はい、
ちょっとこの吹いてるなんだろうな、空気音が常にこう、
うん、
ね、
うん、
リアルに聞こえるから。
うん、フルートは特にそういう感じです。
まあ、他の管楽器みんなそうなんだけど、それぞれが。
うん、まあまあまあまあ、うん。
このなんかハスキーな。感じのね、
うんうん、そうですね、
音色というのはもうやっぱフルートしか出ないよな、
うんうんうん、そうですね、
うんうん、これはいいですね、うん、
いやすごい
素晴らしい、フランク・ウエスのピンナップというね、ナンバー聞いていただきました。
いいですね、
ちょっとハマりそうな予感が、
惚れちゃいますね、
しますね、さあ七色のポピュラー音楽名曲辞典セカンドステージ、
はい、
7曲目最後ですね。
はい、最後の曲は、
はい、
スタックリッジのピンナフォーデイズです。
どうですか、このノスタルジーな感じ。
いいじゃないですか。
イギリスのスタックリッジ、はい、まあ、あの60年代後半から70年代活躍したんですが、
はい、
このグループのアルバムもすごいキャッチュンがいっぱい多くて、
は
い、まあ、その中でも一番なんかノスタルジーな感じですね、
はい、
イギリスのこのトラディショナル、まあ、うん、プログレみたいなグループではあるんですけどね、
うん、
ピナフォーデイズ、こちらね、聞いていただきたいと思います。 I was painting rhymes, sketching phantoms drawn from the years. Tell me the truth.Acrobats beside a jumble sail in the wind. The bouncing dickybats are really lost for words. The copper kettle's trying to sing. I was painting rhymes, sketching phantoms from my ears. Tell me the truth. Where are those pinafore days I knew? まあ、愛らしい、
ね、本当愛らしい、
田代が好きそうだなっていう感じだよね。
始まりからそうでしたね。
まあ本当そうだね。
ですよねっていう、う
ん、ね、いかにもいかにも俺が好きそうな、
うん、本当、
ね、うん、ナンバーで、うわ、もう聞いた瞬間に、初めて聞いた時にも
う、うんうん、
あー出た、こういう企画もあー出たぞーって感じだったね。
好きみたいな、
もう一発だよね、
うん、
もうだから2小節ぐらいでも好きになってるもんね。すごい口説き文句のようなサウンドだもんな。俺にとっては
そうだね、本当にそうだと思います、うん、
この辺りがいかにもイギリスっぽい感じがするなーなんて、ブリティッシュ系のブリティッシュトラッドっぽいんだ、この辺のこの辺りの風景が、
うん、
で ここがまたね、はめるでしょ、
はめる
ね、ね、こ かで聞いたんだよこのメロディーな。ここだよね。ここからだよね。
欲しいね。
急に夢の世界に誘われる感じが、
ね。本当に本当に夢の世界だ ね。
もうメリーゴーランドとかぐるぐる回っちゃってしょうがないよね。もう本当にね。七色のポピュラー音楽名曲辞典セカンドステージ、はい、ピから始まる名曲をお届けしました、
はい、
来月はプから始まる名曲をねお届けしようと思います。来月の七ポピもお楽しみに。